救いを受けた今は、宮内俊造。聖書、ローマの信徒への、手紙、6章1、11。賛美歌、63、263、538。全能の主なる神よ、あなたは優れた陶工がどより美しい器を、作るように、この土くれに等しい私たちに、聖霊によって働きかけて、罪を取り除き、聖なるものに作り変えてくださいます。私たちはもはや罪の支配の、下におらず、身恵みのうちに包まれていることを、知り、虚名の栄をひたすら賛美するもので、あらせてください。その上主より永遠の命の、希望さえ賜って日々歩ませて、いただいておりますことを深く、感謝し、尊い虚名を称えてしみません。主イエス、キリストにあって、アーメン。はじめに、ローマの信徒への手紙、第一章から第五章までには、神を知らず、恵みに背いて生きてきた私たちの惨めな人生を、まっすぐに見つめる機会が人に、与えられていること。こうして心に痛みと救いへの、渇きを覚えさせると同時に、救い主イエス、キリストが、私たちの目に明らかに示されたのであります。この主イエスを知ることが深くなるにつれ救いはまず神の、側から私たちに働きかけて、神との正しく、良い関係に立たせ、罪の支配から解放して、神に、あがな、いとられて、生きるものとしてくださったことと、その幸いを語ってきているのであります。続いて第6章から第8章においては、神の恵みと愛がどれほど、広大なものであるかが語られているのです。神は救いを心より受け入れた人を、さらに恵み、祝福し、清めて生かしてくださるというのです。パウロの時代まで、人々は特別に優れた人が、自分の能力や精進努力によって、救いを獲得するものだと、考えていましたが、パウロがここに語ることは、神が恵みによって私たちを、救ってくださっているので、この救いを己がものとするには、ただ信仰と、愛する神への信頼の他は、ないというのです。この神の恵みを信じることの、ありがたたさ。私たちは罪の力から解放され滅亡の、運命からも解放され、新しく永遠の生命を、与えられるのであります。ところがここに神の恵みを、誤解する人々があります。その人々の言うことは、もし神がどんな罪人をも、救ってくださるというのなら、信仰を持った後でも、どんな罪を犯しても神は許してくださるであろう。罪が大きければ大きいほど、恵もまた大きい。神は恵の広大さのために、賛美される、というなら、どういうことになるのか。これに対してこのローマ書6章1は、恵が増すようにと、罪の中に留まるべきだろうか。決してそうではない、というのです。恵の広大さを経験するためにもっと、大胆に罪を犯しても良いかというのに、断固として反駁しているのです。1、罪のうちに留まるべきか。神が私たちに救いを与えられる目的は、恵みを誇示されたいからでなく、人を罪から救い出すためです。人が罪に親しんで、さらに罪ある生活にのめり込んでいるのを、神が喜ばれるはず、がないのです。そのためにこそ、救い主イエス、キリストを、世に使わされたのですから、主イエスの降誕に先立って、天使の告げた言葉は、その子を、イエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである、と、言い、主イエスご自身も、人の、子は失われたものをそう、探して救うために来たのである、ルカ19章10、と、言われ、信仰による恵みを経験した信者の、側からは、キリストが私たちのために、ご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法から、あがな、いだすため、と、告白しているのです。テトス2章14、この神の御心を無視する罪の、生活は、自分の心を罪に売り渡して、その奴隷となり、罪の支配下にあるもので、神は罪の支配から私たちを、解放してくださるのですから、また罪の下に帰って、元の木阿弥になれましょうか。6、神が私たちを救われたのは、ご栄光を受けた生き方をさせるため、すべて信じる者が神の栄光を、身に受けて生きるため、神ご自身が御子イエスを世に、使わし、その主イエスの十字架の、苦難と犠牲によって万人の、 救いを全うし、その上キリストが復活されたのは、私たち後に、救いを受けた者が、罪については十字架の死と共に、死に、復活の死と共に永遠の、生命を与えられて、それにふさわしい生活を、するようにとの御心に基づくものであります。神は清い方であり、罪とその働きとを憎まれるのですから、罪を奨励するような恵みがあるはずがないのです。は、救い、を他の言葉で、言い換えますと、清い生き方に変えていただく、ということであります。義とされる、と聖書が言うのは、私たちと神との間に新しく、良い関係が成立するということです。こうして私たちの生き方が、変るのです。しかも、これは 100% 神の恵みによって、実現するのです。次の制限を聞いてください。神は私たちが言った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを、救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく、聖霊させ、新たに作り、千、償な、意を通して実現したのです。テトス3章5、右の制限の語るところは、救われて新たに生かされるのは、自分にその力があったからではなく、神からの働きかけによるのです。その働きかけとは、まず第一に自分の姿を、ありのままに見る機会が与えられることです。その機会に、今まで思い及ばなかった、自分、を、見つめると、このままでは自分は本当に、生きているとは言えない。この自分は正しいことよりも、不義に傾くことがある。心の内にはまるで二人の、自分がいて、正しく清くあることを望んでいる自分と、反対に自分を悪と欲に、誘う力があって結局は欲心に、傾いてしまう、惨めな人間であると知らされる。ではどうすればよいのか。ロマ書6章1と2は言う。ではどういうことになるのか。罪の中に、これからも、とどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して、十字架の、キリストと共に、死んだ私たちが、どうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。と言っている通り、自分をここまで行き詰まらせてしまった。そうして真の人として生きられなくしたのは、罪の力だと分かった。もうこれからは罪が自分を、支配することを許して離らないと、決断する。ここ、に至るまでには人それぞれ色々と、異なる道をたどり、各人に違う動機があるでしょうが、その裏には神の働きかけがあったのです。それを、聖霊によって、と、聖書は言っているのです。そこで救いを受ける次の段階は、悔い改め、と、信仰、であります。悔い改めとはただ自分の、罪を、悔やむことではありません。心を入れ替えて、生き方を変えること、人生を片方転換することです。今まで自分を支配していた罪の、支配を決して許さない、これからの自分を導くのは、神と、イエス、キリストとその御言、言葉、すなわち聖書であると決断することであります。ここで初めて神の御心と、私たちの心とが一つとなるのです。神は人をご自身より引き離す罪を、憎み、人の苦しみと悩みのために御心が、痛むのです。この神の痛みをそのままに、イエス、キリストがこの世に来られました。キリストはその生涯を通して、ご自身罪は犯されなかったが、人を支配する罪の暴力と、人間の不幸をつぶさに経験され、全人類の罪の責任を、一身に引き受けて、十字架にかかり、ご自身の命を、捧げてくださいました。そうして復活され、今も常に生きて、信じる者と共にいてくださるのです。この救い主キリストの事実を、信じて心に受ける者は救われるのであります。ここに至るまで、罪の生活の悲惨を痛感した私たちキリスト者は、罪の生活に変えるのは死を、意味することになりますから、聖書はそれを次のように、語るのです。私たちが神との交わりを、持っていると言いながら闇の、中を歩むなら、それは嘘を言っているのであり、真理を、行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。ヨハネの手紙1、第1章80下、2、洗礼による霊章。このところでは洗礼について、 説明しているのではなく、洗礼の私たちのその後に、及ぼす意義、洗礼後の信者の生き方について、訴えているのでありますが、それを明らかにするため、主イエスの受けられた洗礼から見て、行きたいのです。主イエスは何のためにバプテスマの、ヨハネから洗礼を受けられたのでしょう。イエス、キリストは宣教の初めに、ガリラヤのナザレの里を出て、ユダヤのヨルダン川畔のヨハネの、魚、元、に来られ、ヨハネに、洗礼を受けたい、と、言われたとき、ヨハネはこれをとどめて、私こそあなたから洗礼を、授けていただかねばならぬものです、と、言うと、今は、私が、あなたより洗礼を受けることを、許してほしい。私としては当然なすべきことをなし終える責任があるのです、と、言われ、ヨハネもこれを理解して、ヨルダン川にいる主イエスに、洗礼をしたのです。ここで主が、当然なすべきこと、き、ただ、しいこと、と言われたのは、主は罪深い人間の代表者としてということであります。ご自身は、罪なき方ですが、罪ある人間を代表して、洗礼を受けられました。ここに人は皆悔い改めて、信仰告白の印として、洗礼を受けるべきであることを、明らかにしていられるのであります。主イエスが自ら上がられるとき、ヨハネは主イエスの上に下る聖霊を、見ました。これは救い主としてのご生涯と見技を表すもので、ことに十字架上の死と、復活、昇天と聖霊として私たちの、うちに宿ってくださる。こうして私たちの魂が、清められ、神のうちにあるものとして生涯を、歩ませていただくことを語っているのです。聖書が語りかけるところによれば、悔い改めた時に私たちは、十字架の死と共に死に、復活の死と共に新しい生涯に、生かされ、その上主は常に私たちの、導き手、苦難の時の慰め主、励まし手として働きかけていてくださるというのです。これが私たちの信仰です。3、私たちは神の恵みの、下にある、神の広大な愛は、どんな罪人をも許して、救ってくださる、という救いの恵みを、誤解して、救いを受けたと言いながら、神の恵みに甘えて、相変わらず罪の生活を、して、どこまでの許していただけるというのは、間違っています。これでは清い信仰生活を、するようにと与えてくださった神の真の恵みを、無視して、神が罪の生活を助けられることになります。私たち破壊神した後、罪の中に帰って離らないので、もう目指す方向は決まっているのです。犬が自分の吐いたもののところへ、戻ってくる、ように、また、豚が体を洗ってまた泥の、中を転げ回る、ようであって離らないのです。しかし信仰生活は、ただ決心や努力だけで、清く、正しく、真実にというわけにはいかないのです。キリストの愛と恵みがそうさせてくださるのです。そこで第2コリント5章14と15の御言葉を繰り返して、心深く言い聞かせていただきたいのです。なぜならキリストの愛が私たちを、駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての、人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方がすべての人のために、死んでくださったその目的は、生きている人たちがもはや自分のために、生きるものではなく自分たちのために、死んで復活してくださった方のために、生きることになるのです。キリストの愛は過去の出来事でなく、十字架と復活の主キリストは今、あなたのうちに生きて、働いてくださるのですから、この主のために生かされ、行きましょう。主はあなたを清めて用いてくださいます。この信仰こそが大きい主の、働きに連動しているとの、確信を揺るがすことなく、日々祈って、新しく、主を仰ぎ、御恵みに満たされ、感謝に溢れて生きようではありませんか。1998年8月30日。